はい、皆さんおはようございます。2月に入ってですね、1日というか夕方がちょっとこう日が長くなったような感じがしまして、ずっとあの天気も続くので、太陽の光が本当に違うなという、確実に本当に毎年のことですけども、春に近づいているなと思います。でこの冬というのはこの日照時間の関係で人がですねこうちょっとこう落ち込み傾向にあると、どなたもこう、ね、ある程度こう波があると思いますけども、その差のことだけで、そこで、これを季節性情緒障害って呼んでるですね、 SAD サッドっていうらしいんですけども、この冬の鬱というんですかね、そういう季節なんですけども、その対策にですね、こういうランプが今もうしばらくですね、ここ10年ぐらいあるらしいんですけど、最近知ったんですけども、このランプのおかげでですね、今年の冬は元気に暮らせたという人も聞きました。で特別な光をですね目で見て、そしてこの体内時計の設定をもう一度し直してくれるということで、寝れるようになる、眠れるようになれると、でうつも改善されていくという、そういう種類のものだそうです。ですから効果があるみたいですね。これの宣伝じゃないんですけども、まず次の御言葉マタイから少しお読みしたいと思います。
マタイの福音書第6章22節体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。
はい、ここでイエス様は、私たちが何を見るかが大事なんですよということをおっしゃられました。この箇所では、この世のものというかですね、財産とかそういったものに目を向けてしまうと、目が暗くなってしまいますよと。そういう意味とですね、本当には暗いものに 目がいってしまうと、どうなってしまうでしょうか私たちって、光がですね、人間にとって本当に大事なものなんで、光がなければ生きていけないんだと。で光の一部分が、なくなってしまうと、精神状態にも影響しますよと。そして私たちは明るいことを本当は聞きたいんですけども、どうしてもその悲観的なことを見てしまう傾向があると、何か興味が湧いてしまうと、そういうなんか性質があるんじゃないかなと思います。そしていろんなそういう しんどいこと、暗いことを聞いたり見たりしていくうちに、そういうメガネができてしまって、いろんなニュース聞いたりしたときにですね、そういうメガネで人を見てしまうので、こう今の日本には希望がないなとかね、老人も若者も子供もなんかわけわかんないとか、で他人は危ないと、そういうなんか既成概念というか思いが起こってしまって、本当にだんだんと悪循環に陥ってしまうと、そういう状況じゃないかなと思うわけですね。でそのことを、助けているのがこのテレビとか新聞とかっていうマスメディア、もうその原因の一つじゃないかなと。で今までですね、昭和時代の頃はですね、テレビが言っているからとか新聞に書いてたから正しいっていうふうに、思い込んでて、今に比べたらそうだったかもしれないんですね。というのはその新聞を書く人たちはですね、まず確認して本人に確認するということは原則だったらしいんですけども、裏付けがないことは書けないとか、ですから責任を持つために自分の名前も記者の名前も書くと、そういうふうになってきたんですけども、ただ場合によっては、火のないところに煙を立たして、でその部数を折ろうじゃないかと、そういうメディアもありますよと。それに気をつける必要があると思いますね。で、スポーツ新聞なんかですね、よくあるのがすごい大きなタイトルつけますね。タイガース金本引退えと見るんですけど、その下にちっちゃくカットかって書いてない。内容見たら全然違うやんかっていうのはね、売れるんですよね、それはね。 まあ、そういうのはまあ愛嬌かなと思うんですけども、まあ、実際大げさに言うだけでなくて、そのもう逆のことを言ってしまうと、真実じゃないこともありますよということを気をつける必要があると思います。で、あの週刊子供ニュースでおなじみの池上彰さんが触れられたんですけども、新聞はなぜ悲観的な話ばかり取り上げるんでしょうねと、あの僕もずっとそう思ってたんですけども、もっと、ね、明るいこと取り上げた方がいいんじゃないかなという思うんですけども、1月14日の朝日新聞、こういうタイトルが見出しが、ひったくりワーストワンは千葉っていう感じですね。ひったくりといえば大阪おなじみだったんですね。大阪34年間連続のひったくりワーストワンで、その頭には大阪っていう、もう大阪行ったら気をつけないといけないとかね、自転車の前かごには蓋しましょうとかね、そういう実は努力をされてましたんですけども、そういうことで実はこの実際はですね、千葉も減っていたんですね、その率が。でも大阪が減ったので千葉が1位になってしまったという現実があったんですね。で、34年連続の大阪府が 33% マイナスになりました。ですから減り方の少なかった千葉県がワースト1になってしまったと。本当はこれの方がニュースじゃないかなと思うんですね。大阪が減りましたよという、これが本当のニュースだと思ったんですけども、で他にですね、じゃあその日にどういうニュースがあったかというとですね、毎日新聞は、昨年の刑法案が平成で最初で、朝からすみません、殺人事件ですけども戦後最初を更新したっていう書いてあるんですね。これも本当にニュースなんですね。でもこれはちっちゃい記事だったんです。何がというと、それほど大きなニュースじゃないという判断をされてしまったのかもしれないと。じゃあ読売は違う、ごめんなさい、真のニュースは殺人事件は戦後最初の去年ですね、一昨年です。それよりもまだ減って1067件だ。ですからもう戦後最低を更新してるんですよということ。あの世の中どんどん悪くなっている、聖書にはそう書いているので、それも真実だと思うんですけども、そこだけにフォーカスしてしまうとどんどん悪くなっていくから、私たちは本当に苦しい大変な時代に生きているんだという、そこにフォーカスをしてしまうと、人をだんだんと愛することも難しくなってくる時代になっちゃうんじゃないかな。本当はいろんな努力がされて、今はこういう状況ですよということも知っておく必要があるんじゃないかなと。だからこの事実をどれだけの人は知っていただろうなということなんですね。で、深めを見てみましょう。読売新聞は、タイトルはこうなってしまったの。高齢者の殺人が増加。こう見てしまうと、今度はですね、高齢者はどうなってしまったんだろうかという不安がまた出てくるんです。これも現実は高齢者の比率が増えているんです。今高齢化時代、だんだんと社会の構造が絶対数が増えているので、まあ事件も増えるであろうと。だから年齢ごとの比率を比較しないと意味がないと。まあ、そういう形で日経もそういうふうに一番硬いかなと思っても、そういう低水準という言葉でこう薄めてしまった、そういう状況があるんですね。件数が更新したという見出しにはなっていない、ニュースになっていない。だからこの喜ばしいニュースを書くよりも、何とかして、それやけどなっていうね、こういう悪いことがあるよっていう、そういう方向に持っていっているような感じはします。で、これはですね、あの、私たちも気をつけないと、そこにフォーカスしてしまうと、だんだんとコントロールされてしまうんじゃないかなという。良いこともあるけども、悪いことがあるよ。その、メガネをかけさせられてしまうんじゃないかと思うんですね。そこで、いいことにもフォーカスしましょうと。だから、本当に新聞が全てそういう、しんどいことしか書いてない、のかということはそうじゃなくて、年末に鳥取で大雪がありまして、1000台以上の車が渋滞しました。その時に地元の人がですね、助けてくれたんですね。そのことが取り上げられています。こういう形で、もう夜中からお昼もずっとお弁当配ってですね、おにぎり作ってくれて配りましたと、そういう事実があったんですけども、これが朝日新聞の第一面に載りました。大雪、ぬくもり国道とかね、 動けぬ車手のひらにいっぱいのもてなしと、そういうニュース第一面に書きまして、一面だけじゃ足らなかったので一面から続くって書いてですね、こういうもう家の手洗いを開放して看板まで作って本当に困ってた人たちが助かりました。こういう状態で止まったままだったんですね。でこれを見た、福岡の小学校の先生がですね、この一面を見てこの新聞をですね、教材にして、国語の時間に今年最初の国語の授業で取り上げたんですね。子どもたちに読んであげた。で子どもたちは非常に感動したんですね。でその、鳥取の人たちにじゃあ手紙を書きましょうということで手紙を書いたんですね。でその国語の先生はどう何をこう望んでいられたか、これは、そのものなんですけども、先生はですね、考えるだけではなくて行動に移す大切さを知ってほしいという気持ちでその授業にこれを使われたそうなんですね。で感想がですね、これがまたニュースになったんですね。こういう形 で子どもたちがこのニュースを聞いて感動して、で人を助けるということはすごくかっこいいとか、大きくなったら自分もそうしたいというそういう考えになっていけた。そして これがあの最初あの、トイレの看板作ってくれた方なんですけども、その方がまたこの子どもたちに返信をしました。でその中の一文がですね、国道に近い人はそれぞれ自分でできることで手助けしたようですと、だけどみんなそんな立派なことをしたとは思っていませんと、困った人があれば手を差し伸べるのは当たり前のことだと思います、皆さんも多分そう思われるでしょう。毎日のニュースの中には事件や事故の記事が多く目につきますが、それでもタイガーマスクのように心温まるニュースもあります。海外の困っている国に出かけて奉仕活動をしている人たちもいます、皆さんのような優しい人がたくさん育って苦しむ人が一人もでも少なくなるような明るい日本になるように願っていますというふうにこう返信されたんですね。この記事を読んでいくとですね、日本もまだまだ希望があるなと思えるわけですね。そして何この人たちが本当に福音を本当に聞いて、一人でも多くの人が本当に神様のことを知ってほしいなというそういう気持ちになっていくと、でメニーサウザンズというその祈りにもなっていくんじゃないかなと。しんどいニュースばかり見ていると本当に難しいなで終わってしまう可能性がありますけども、人を本当にあの大事にしてそういう姿を見ていくとですね、本当に私たちも本当に人との関わりというのは本当に大事だなと思うのと、でかつイエス様を本当に紹介したいなという気持ちになっていけるんじゃないかなと思います。そして神様にフォーカスしていきたいなという、そしてこの聖書の中にもですね、暗い非常に辛い状況でも、そこにはフォーカスしなかったという人がいます、ご存知のヤベツですね、ヤベツっていうのはあの歴代史に書いてありますけども、歴代史自体はですね、あの、カタカナの名前がずらーっと並べられてですね、結構しんどいところなんです、ね、でも、面白くない中にもこの2節だけがすごくこう、光るところは、そこだけじゃないですけども、この2節ですごいこう、ね、書いた人も、ここはなんとかコメントしたいなって思ったと思うんですね。そこをちょっと読んでみたいと思います。歴代史第1の4章。
歴代史。第1、第4章9節から10節。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで彼は、神は 彼の願ったことを叶えられた。
このお母さんはですね、私が悲しみのうちにこの子を産んだからということで名前を付けたという、この名前の付け方にまたとにかく悲惨さがあるんですけども、ヤベズはそこにはフォーカスしなかったんですね。そうかもしれないけども、私は神様に叫びますっていう選択しました。当時直接神様にやり取りするということはできなかった時代だったと思いますけども、でもヤベツは本当に天のお父さんのことを本当に、信頼してですね、そこにのみフォーカスして、もう全然後ろのことはもう全然見なかった。そして天のお父さんに向かって大胆にこう要求したんですね。そして神様に手を広げて期待して、あなたが私に求められていることをなさってくださいと叫んだと思います。私たちもそういう叫びをするときに、こうまず自分自身の内側が変えられていくんじゃないかなと、神様信頼していますよという、そして期待して待つときに奇跡を見ることができるんじゃないかなと思います。この中にもそういう経験をされた方いらっしゃると思います。実はこのヤベツの祈りということを、フレンズ藤原台で直樹が教えてくれたんですね。そのいい本があるんですね。それをまた携帯サイトにちょっと載させていただきました。私も読んで、あ、本当やなということが本当にたくさんありまして、なんか目が、飽きられたような、そういう気がする部分がありました。またぜひ読んでみていただきたいな、そういうディボーションの勧めの方の本ですね。それではまあこれは経験からまたいろんな話ができると思うんですけども、私も去年ですね、ちょうど今頃ですね、経費削減のために車を手放しまして、今はもう、まあ、所有する時じゃなくてですね、まあ、レンタルする時代になってきたぞということでですね、手放しました。そして必要な時はレンタカーとかですね、タクシー、公共機関、計算してもそれがいいようになっているようなことになってきまして、特にレンタカーはですね、12時間2525円というのが出まして、2525円でニコニコっていうこと、ニコニコレンタカー結構いいんですね。中古車ですから安いです。でもそんな悪くないんです。すみません、それも宣伝じゃないんですけども、人気があるのでスケジュールちゃんと、ね、立てて、そのごとにこうネットで予約しておかなければな、今日の明日ってなかなかないんですよね。まあ、そういうのでですね、利用したりなんかして、いい時代になってきたなと思いながらですね。でも、スケジュールをちゃんと押さえてないと、一月先とかね、二月分かっていくとそう、いいんですけども、今日の明日、夜中とかね、そうなってくるとなかなかちょっと難しくなってくるという。ですので、こう、自分自身もいろんな動きをしたいと思いましたので、この車がないと、やっぱしこの、羽を曲がれた天使みたいな相手ね、神様に言ったんですけど、そんなええもんか言われてですね。で、まあ、年末も段取りよく帰省するために抑えてたんですけども、段取りよくというのは自分だけの考えであってですね、神様は寒波というのを与えてくれまして、今までそんな考えてなかった、担当やなって思っても余裕でそんなこと全然思ってなかったんですけども、いきなり寒波が来て大雪なんか言われたですね、山陽道大雪の恐れとか言って、広島は帰れない。でもまあ、チェーンぐらいあれば、まあ、帰省は大丈夫やろと、クリアできるやろと。帰省されて帰省できんかったら困るなとか言ってますね。タイヤチェーンないんですか言ったらですね、レンタカーにはそういう設定がないんですと。で、困ったの。チェーンなしで、高速乗るのは本当に非常識って言われるのはしょうがないので、もう泣く泣くですね、キャンセルしまして、当日のキャンセルだったんですけども、まあ、そういう事情であれば、キャンセル料はっていうのはいただきませんで、よかったと思いながらですね、新幹線、大至急手配しました。もう今日の今日なんで、定価でしか買えない。だからちょっと計算してしまうんですね。レンタカーやったらこれだけで、2人で往復こんだけ、うわー言いながらですね、 で、その時でちょうどまあその引っ越ししたりなんかして結構物入りだったんで、なんとかこう抑えたいなと思ってたんですけども、まあしょうがないと。その時にあの、なんかいつもは言わないんですけども、来月大丈夫とか言ってて、ちょっと弱気な発言が入ってきて、そんな言うなやと思いながらね。まあそれでも、ちょうどその前の晩ですね、そうなるかな、どうしようかなと思って、まあ、計算いきなりもその前からしてたんですけども、その時に、このヤベツの祈りを思い出しまして、ヤベツ言いました。私の地境を広げてください。で、まあ、車手放した。で、まあ、買う予算もなかったんですけども、駐車場はないね。引っ越しした子には。で、まあ、あの、古いというか、昔からいらっしゃる方が多いので、なかなか空き巣もないと。ですから難しいなと。でも、地境を広げてくださいって祈りました。地境が広がりました。この年が明けですね、状況は変わってきました。まず、その、車を買う予算がまた与えられたということが。そして、そっと同時にですね、管理員さんがニコニコしながらですね、駐車場空いたで。3月から空くでとかね。君に使ってほしいねんなって感じでね、そんな感じでやってきました。その時私は微妙って言ってしまったんです。その日にロブにバイクもらったんです。ヘルメット持って、微妙って言ってしまいました。まあそれはそれでよかったんですけども。じゃあそう、じゃあこう何に乗ろうかなと検討しないとダメだなって。先生、あの昔の同僚に電話しないと思って、事務所にいましたら、彼から電話がかかってきたんですよ。今、あの、車庫証明たちに行くだけ警察まで来てんねんけども、教会寄ってええかなってね。電話し思ってたとかやのになって、ね。で、そこでお話したりなんかしてですね。じゃあ、こういう方向で行こうかと。今、エコカーを検討しております。そういう神様なんですね。自分の段取りは、あの、多分これがちょっとずれるとですね、駐車場空いたで言うても、お金ないねんから、しゃあない状況だったかもわかんないと。神様、いろんな道を備えてくださっている、いますよと。ですから、天に向かってですね、あの、本当に求めること、大事じゃないかなと。で、身の丈とかね、節約するということも、あの、非常に重要だと思うんですけども、神様に向かっては、遠慮してはいけないんじゃないかな。神様がちゃんと考えて、あの、それに応じて与えてくださる、と思いますので、求めましょうと。そのことを、明かししたいと思いますね。で、その祈りが、あの、された時にですね、私祈りました。そしたら、あの、この御言葉が与えられまして、ピリピ、よいしょ。
ピリピ人への手紙、第4章、6節から7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
はい。神様が平安を与えてくださいますと。具体的に神様に求めた後にその平安を与える。で、いろんな、あの、証、人の証聞いたりなんかした時にですね、こういう奇跡がありましたとか、みんなそうやなとか、そうやなって思うんですけども、自分じゃないですね。そういうことが起こったらすごいなって終わってしまうんですね。でも、あの、自分自身が本当にこの御言葉に立ってみようじゃないかなと思った時にですね、その平安を与えてください。どういう種類の平安か、人によるかもわかりませんけども、自分の場合ですね、あの、皆さん、あの、宝くじ買ったことありますでしょうか。年末ジャンボ宝くじとか、そんな聖書的じゃないと思われるから、みんな買ってないかもわかんないですけど、僕買ったことあります。すいません。で、10枚1組やったら3000円で、1つは当たるはずやから、まあ、300件は当たるやろと。で、その時に多分、買った場合ですね、その抽選日までは当たったりしてとかで、ね、当たったらちょっとこうしたいな、こんなことしたいなと、そういうちょっとこう、 ワクワクとしたような気持ちというかですね、ドキドキとした気持ちとか、そういうものを与えられるんじゃない、持ってしまうと思うんですけども、なんかそういう、それになんか似たような気持ちが与えられてきましてですね、宝くじ買ったわけでもないのに何かこう与えられたりしてとかね、与えられたらこうしたいなとかね、そんな思いが与えられました。まあ、先ほどそういうことで、その思いが本当に実現したんです。そのことを、御言葉はもう一度、この御言葉はそうじゃないかなと、与えたときに、ここに繋がっていたわけなんですけども、このピリピのこの箇所は、今年になって何回もなんか読むような気がするんですけども、本当にこの御言葉は本当に今年のテーマじゃないかなと思ったりもします。それと、ヤベツは、神様に大胆に祈ったんですけども、本当同じ神様を私たちは信じているわけなんですね。で、ヤベツは与えられた、素晴らしい。で、終わってしまうんじゃなくて、じゃあ私たちはどうなんだろうかと。私たちの、いる場所というか、位置というのは、もう一度知っておく必要があるんじゃないかなと思います。そこで、ローマの手紙を読んでみたいと思います。
ローマ人への手紙、第8章16節から17節。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります、
このように御霊ご自身がそのように証ししてくださっているんですね。一人一人、イエス様を信じる一人一人はもう相続人なんですよと、神様の相続人なんですと、もう恵みが約束されているんですって。でも今ないじゃないですかという思う方もいらっしゃるかも分かりませんけども、神様の恵みというのはある人にとっては、定期預金みたいなもんかも分からないです。たっぷり口座にあるんだけども、今はまだ出せないよ、時期じゃないからっていう時じゃないかなと思います。口座に金額、それにね、依存してしまうと、そういう意味じゃないんですけども、神様の恵みはたっぷりあるんですよと、あなたのためにお用意されているんですと。一つこういう話があります。オーレイリーという人がいました。アイルランドの人なんですけども、彼は非常に苦しい生活をしまして、アメリカに移住したいなという、そういう気持ちがずっとあったんですね。そして先に、アメリカに移住して、で成功した親戚の人がですね、君も来ないかということでですね、船のチケットを送ってくれたそうなんです。で、彼はアメリカに行くことはできるようになりました。しかし問題は、一週間かかるその船の中で、食べていくお金がなかったんです。ですので、彼は、もうあるものなんとかで、パンを買って、でトランクに詰め込んで、それでなんとかしのいでいこうじゃないかという計画で船に乗りました。そしてちょっとずつ食べながら、でもだんだんパン硬くなっていくんですね。だんだん味気なくなってきて、それでもやっていかないとそれしかない。ですから食事の時間になると彼は自分の部屋に閉じこもってちょっとずつ食べてという、そういう、生活が始まりました。そして、もう明日着くぞという頃にですね、同じお客さんから、知り合いになったお客さん、食事行きましょうって誘われてしまった。そこで彼は、いや、実はね、お金がないんで、っていう話をしたときに、ええってなったんですね。チケットに食事代も入ってたのにって。1日3食、もうすでに支払われていたんです。ええとね。みんな食べた時にええー、なーって思い見とったのに、もう明日やんもっと早知ったらよかったかも。祝福がそこに待っていたのに、それをもう自分のもう手の届くところにあったのに掴まなかったというか、その動きをしなかった、努力じゃなかったですね、もうね、これはね。でひょっとしたらですね、彼は聞いてたかもしれないです。チケットの中に食事代入ってるよって聞いとったかもしれないです。でそんなアホなって思ったかもしれないです。だポンと消えてしまったかもわからなかったですね。約束されているけど、そんなことはありえないっていうふうに思ってしまった意識が そういうふうになってしまって飛んでしまったのかも分からなかったんですね。だからそれを信じようとしなかったのかもしれないと。ですから私たちもですね、日曜日には天のお父さんすごい意識できると思うんですけども、月曜日から天のお父さんいない、私自分で頑張らせていただきますよっていうチャンネルに変わってしまってしまうと、だんだん硬くなっていく、そのパンを食べているような状況になってしまうんじゃないかと思うわけですね。信じているけど信じてないというか、そんなところにはまってないかなという。そしてだんだんと硬いパン見て状況が悪くなって、また硬くなっていって状況が悪くなって、そこばっかし見てしまうと、自分は本当に祝福されるんでしょうかっていう気持ちになってしまう。日曜日すごく恵まれたのになぁってという繰り返しですから、もうその干からびたパンというのにもうんざりする必要があると思うんですね。そして約束されたものを本当にもう一度知るというかね、神様そうなんですよということを確認する必要があると思うんですね。そしてそのご馳走というのも約束されているものを、いただくのには、特別な人になる必要はないんですと。努力じゃなくて、もうあなたがもう用意されしたよっていただきますというふうにいただく必要がある。も口開けてどうぞってまだそこまでしてくれないかもわからないです。でも求めて備えられたものをいただきますって、そういう単純な信仰が必要じゃないかなと思います。で最後にこの御言葉を読みたいと思います。
箴言第10章22節、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない
とあります。もう神様の祝福はあなたのために用意されているんですと。努力していただきましょうじゃなくて、もうそれをそれは何も超えないものですよって、あります。ですから私たちのチケットはもうすべてイエス様のゆえに支払い済みなんですね。ですからその豊かな神様の本当に毎日の恵みが、もう日常のことですね、ごく当たり前のように神様の恵みを今日もありがとうございますと経験していくということができるように期待していきたいと思います。そして本当に単純にこう子供のようにですね、お父さんくださいって言えるようになっていきたいと思います。では一言お祈りします。天のお父さん、本当にあなたは私たち一人一人が本当にあなたの大事な子供であると言ってくださったことを感謝します。そしてあなたが本当にその時に応じてその恵みを私たちに用意してくださって、それを与えてくださることを感謝します。本当にあなたに信頼し続けることを、あなたをずっとこう見ることが大事と思います。本当に悪い状況にフォーカスしまいがちなものですけども、光であるあなたにフォーカスすることができますように、そしてあなたの約束されたことを本当に単純にいただくことができますように、もう一度その子供のような思いを与えてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。